鳥海重和の企業参謀の条件。変革の時代、事業が生き残るための唯一の道、それは事業から企業参謀へのシフト。日本一の税務弁護士として呼び声の高い鳥海重和が人生哲学を語り尽くします。
こんにちは、遠藤和樹です。鳥海重和の企業参謀の条件、鳥海先生本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はですね、ゲストをお招きしているんですよね。鳥海先生に怒られそうなゲストをお呼びしているんですがちょっともうすでに笑い声入っておりますけれども税理士としてご活躍されている大久保啓太先生にお越しいただいております。大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。鳥海先生、お話しする前に一旦軽くですね、プロフィールの方ご紹介したいなと思っておりますね。大久保先生ですね、国際税理士法人の代表を務めておりまして、早稲田大学卒業後に中央青山 PWC コンサルティングに入社されて2011年に独立、ちょうど6年ほど前ですかね。で、税理士の枠を超えた財務コンサルティングを中心に代表として累計1000社を超える財務アドバイスをしているという先生でございます。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
はい、はい、という方なんですけれども、ちょうどですね7月21日に借りたら返すな、一番得する儲かる会社に代わるお金の借り方残し方という著書を出されまして、この本タイトルちょっとあれなんですけども、
けしからんタイトルです借りたら返すのは当たり前だよねそれを返すなと、例えばそれで儲かる会社を作るとよく分かんないことを言ってる今日はそこをちょっと中心に
叱り
みたいな、
叱られてきました。
まあ、いうわけで早速大久保先生の方にあのマイクも渡していきたいなと思うんですけども、ちょっとあのこのままいくと叱られる話ですね、誤解もあると思いますので、
ちょっと今嫌な汗かいていきましょう借りたら返すなっていうのですね、あの借り続けようと、要は銀行に応援してもらってキャッシュをちゃんと持ってキャッシュフローを潤沢にしながら投資をきっちりして大きい会社を作っていくと。で、本当にビジネスが悪くなった時にはそのちゃんと早めにですね、銀行さんに相談しながら、まあ、リスケジュールも含めた対応をしていくと。だから税理士さんがもう PL のことしかやらないので BS でちゃんと考えましょうよっていうのを、まあ、書いてるんですけど、ちょっとタイトルがですね過激すぎて僕も怖いんですけど、
極めてまっとうじゃないですか
ありがとうございます。
要するに金を借りるなら事業やる人が必要だよね、
はい、
それを悪くなったらそれは返さなきゃいけないけど、返せなくなる、そうするとどうするかっていうのが出てくる、
はい、
そうならないようにまず考えましょうっていうのが、だから財務的に考えるって話だよね、だからこれは正当派なんですよ、
うん、
ただ税理士さんの場合はそこのところじゃなくて、まあ1年なら1年経営やった結果として申告書を出すというような発想があるから、
うんうんうん、
そこの借りたら借りたものをちゃんと収益を上げてという財務のところに対してあんまり口出ししない、
うんうん、
それに対してアドバイスできる立場にない人の圧倒的多数なので、うん、今の中心はそこをうまくやりましょうよと、そこのアドバイスをしますよと、
うん、
いうようなところだから、それでうまくいかない場合には、まあ、リスケジュールでまたその先を生き延びて、ちゃんと返せるなら返せるところまで生きようよと、いうようなところだから正論なんだよね。僕はこの、まあ、出版社の、まあ、意図かもしれないけど、借りたら返すなっていう、これだと衝撃的だ。
衝撃的。
そこだけを見るとおかしいけど、あとで現預金をちゃんとたくさん潤沢を持つという形で、現預金があればって書いてあるから、ああ、これは税理士の本流なんですね。財務をしっかり抑えて、そこのところやってれば事前にいろんな兆候があるから、悪い兆候は直してよくし、それでもやっぱり景気の変動とか業界の在り方とか様々な経営の失敗もあるし、
うんうん、
そういうのも含めて危なくなった時にはリスケをするなりなんなりして延命策を図って、それからまたさらに継続的な経営をやっていこうという発想だから、財務に税理士は関与しろっていう、そういう発想だよね。
そうですそうです、
うん、これは本流だと僕は思います。
ありがとうございます。
だから逆に言うと黒字にしちゃいけないとか言ってないから、 だったら金を借りてそれをうまく回して利息も払って利益を出て、利益で税金払わないと企業って絶対伸びないから、
はい、
だから税金払うんだっていうふうに書いてないだけいいじゃないかな。
税金払えって書いてますね。
あ、はい、それで一般
そうなんですよね。ちゃんとそこが書いてありましたね。
銀行に金返さないで税金払う立派じゃないですかね、うん、銀行からすると、借りっぱなしで利息取れるから、そうです、これはありがたいですよね、歓迎されると思うんですよ。
一旦タイトルのお叱りから、はいはいはい、ちゃんと説明をしたところ大丈夫だったんですけれども、ちょっと具体的にちょっと話をもうちょっと中に入っていきたいなとは思うんですが、
はいはいはい、
私から見てでお二人の共通項は、まあ、鳥海先生の番組まさに企業参謀の条件というぐらいですから、企業参謀なんですよね、まあ、弁護士として。で大久保先生もかなりの経営者の方々にそういう意味で言うと財務の企業参謀としてこうご活躍を実際されていまして、
先ほどの経歴見るとやっぱりコンサル会社にいたよね、
はい、そうですね、
コンサル会社にいたっていうところは申告じゃなさそうだよね、中心が、はい、申告から入るっていうのは必ず普通の税理士法人さん、あるいは税理士事務所が入ったらもう申告、簿記申告みたいな、それだけの世界でやってると、うん、そういう経営に対してどうやってアドバイスするかっていうのはあんまり勉強されない、ところがコンサル会社はコンサル主軸だから、どうやって申告しましょうかじゃないから、そうすると申告に至るものは望ましい申告にしようよというその過程の中で仕事を生み出していくから、やっぱり提案業務的なものが入ってくるから、まさに本流的なやり方だと税理士さんは本来それがやるべきですよ。だって申告やって7割以上赤字で税金払わなくていいですよと、あとの3割弱税金払いますねと、これを見ながら何も問題意識を持たないということはおかしいんで、いかにこれを逆転して7割を税金払わして3割払えないでしょうがないですねと、これも払うように努力しましょうね、自分は財務の力を勉強で読み取れるんだから、そうしたらそれについて全部経営っていうのはお金の方に換算されるんだから、そこのやり取りの中でのルール、あるいは社会的な意味でのやり方を研究してそれを提案するみたいな形の財務をやっぱりやることが本当は税理士さんの本流だと思いますよ。
もう大久保先生がやってることをなんか全て喋られてしまってるんじ
ゃないですか。
内容は知らないですよ僕。
いや本当でも、はい、僕ね、あれ番組聞かせていただいてますけどね、超本質的って僕が言うのもはい、あれなんですけどね、面白いなと思って、おっしゃる通りだなって。でも目の前の申告が忙しいですっていう人がほとんどですもんね。で PL しか見ないから赤字でどうするんです、先生のお話で交際費が、コストなのか、その税法的にどうなのかじゃなくて、ちゃんと未来の投資なのかみたいな、
そうそうそう、それが一番本質で、
それが見、
そうそう
そう、そうなんですよね。PL でもそういう PL の投資的な見方もできなくて、赤字だと社長使いすぎだとか、でもそれ未来につながってるかもしれないじゃんみたいな説明がないですし、特に BS の説明なんかしてないので、
あ、なるほどね、
もう会社が潰れたら税理士のせいですよ、って思う税理士。っていうかもう税理士放送してほしいなぐらいの、その顧問先って何なんだろう、
税場考えるか僕が本格的に税場やったらどうすんだろうね
怖いっすね、
獅子類類になっちゃう
危ないですよその話
そうそうそう、
ただ税理士さんの数で7万人ぐらい一応登録はされてるんで、しかも簿記会計知ってるんですよ、簿記会計っていうのは完全に企業経営やったら全部数字化されてその中にどっかにぶち込む形になってくるわけだから、まあ、税務調整の中に出てくるしかないものもありますけど、全部申告書との関係で全部把握できるんだから、その中でどういう関係 の位置づけが PL でいいのか BS でいいのかっていうのが分かれば、そこに合わせる形で指導するってことは実際やってる方いらっしゃるわけ、できるわけだよね。
そうですね。
だそこのとこは勉強しないだけだから、勉強の意識を持って、あくまでも税理士っていうのは、確かに税理士法の中では適正な申告をしましょうねと書いてあるけど、そこに留まる必要ないんで、それをきっかけに国家の中の一員としての資格もらってるんだったら、この資格を生かして、どんどんどんどん税金払う、素晴らしい企業群作るっていう、そういう意識を本当は持って、勉強を始めて、やっぱり税理士さん入れたら黒字になって税金も払えて、どんどんどんどん収益上がるために、今度はじゃあ従業員さんにお金払うのもこれも投資だから、投資資金としてお金払ってやる気を持ってもらう、あるいは優秀な人を外から連れてくるとか、さまざまなことをやるところにお金を、投資的な発想がすごく出てくるから、その方が経済活性化すると思うんですよね。だから経済が活性化するための中小企業の役割って大きくて、 その中小企業を実は牛耳ってるのは税理士なんで、申告で牛耳ってるんだけど、経営で牛耳ってるけど、ごめんね。
すげえ。
そうだよね。
そう、やっぱ税理士のインフラってすごいなと思って、それはまあ皆さん、その先代の方々がすごい信頼があったからだと思うんですけど、でも何もやってないっていう現実もやっぱあるには、申告だけ、まあ申告をやるっていう契約になってるので、やればいいんでしょうけど、でも全部の相談してるはずなんですよ。その、一番、まあ何でもやというか、一番気軽に相談できる、毎月来たりするので、そこでなんかいろんな情報が漏れ、なんていうか、ちゃんと拾えば、特にお金回りは、一番初めにリスケしなきゃいけないなとか気づくのも多分税理士さんだと思います。税理士さんもなきゃいけないですし。
月次決算やってるの分かるもんね。
で、あと黒字倒産とかだって税理士が見ててありえないですよ。そういうことが絶対できる。そう、だから税務のインフラが財務のインフラになれば。で、やってないので、先生おっしゃるように、今なんかニッチっぽいところになっちゃってて、超王道だと思うっていうか、やらなきゃいけないんですけど、そこで、それもあって今回書いたという、
本来ね、税金があって財務じゃないんですよ。財務があって税金なんだから。
そう
財務があって税金っていうことが忘れて税金だけになっちゃってるから、ここに問題があるんですよ。
そうですね。
そうで
黒字になるとやっぱ保険とかの提案してお金使う節税ばっかりさせるので、またお金苦しくなってってみたいな、なんか何やってんのかなっていう
のの時は僕は保険は否定しないんですけど、使い方だ
から、そうです。
問題なのは投資っていう姿勢が日本企業だんだん薄れてますよね。そこは例えば今僕はインシデの検定なんて勝手なこと作ってますけど、それは、税理士さんもどちらかというと税金だっていうんで聞かれることも多いと。その印紙税っていうのは意外と小さな金額のようで、印刷をたくさんやると意外と税金かかるよというので、財務にも影響を与えるようなものになってくるということを考えると、そういう一つ一つのやつだと結局一番大きいのは、そういう財務で見るの、財務の目を税金的な目で振り分けをするんじゃなくて、投資的な目で振り分けをするという、その上で税金がどうなのかっていうと、財務に対する影響、例えば資源研究だったら、一つはこれ税金の問題として、いや損金で認められますよと、一定の場合には税額控除できますよという形で、これ財務インパクトを考えると、そこのわずかしか言ってないけど、そこの成り行きの中で意外と税理士の働き方によって実は会社の事業体が変わってくると。実は投資っていうのは意外と税額控除まで考えると、どちらかというと投資を奨励されてるってことの財務的な意味が理解できると思うんですよ。だから大事なところは、投資をどうやって理解して企業の経営の中に入れていくかって、それで将来決まるんだと。投資なくて将来ないから、ここが税理士さん全然、いや試験研究ですって、全部税務的なところからやるから、やっぱりこれ税金かかるからちょっと狭く考えた方がいいじゃないですかとか、そういうふうにやってるんだけど、これが逆に言うと税金がそれで面倒を見てもらえないものがあったとしても、それが将来大きく生きるんだったらいいじゃないかっていう発想があっていいですよね。
おっしゃる通りですね。
だから人に対する投資っていうのはあんまりやんないしね、今。インシデのやつで、検定でいくらか払って検定の中でやってるんだけど、投資からするとこんな安いものはないと僕は思うんだけど、いや、経費ですとなると、企業の経営がチェックするときには5万円以上だと大体チェックが入るから、そうするとこれは税金的にどうだって話になってきて、投資的には見ない、これが何億の売り上げ高につながっているって発想がないんですよ、投資が。あるいはそれは社員だとすると、社員だとそんなの資格取ったって仕事に必要だから会社から言われたら取りますけどみたいなのがあるとしても、自分個人でそれをお金払ったら、自分の個人投資だよね、これ大きいんだよね、将来、意図的にやるんだと、やる人がいなければいくらでも退職しないでくれって言われる人になるかもしれないし他で転職できるかもしれない、いう形で、実は自分に対する投資も含めてもっと投資って発想をいかに広げるかっていうのが最大の課題じゃないかと思うんですよね。
そういう視点でPL 見てる人、説明できる人ってなかなかやっぱいないでしょう
ね。とかしないんだよね。
そうですね。
ほとんど投資なんだよね。
そうですね。
なんか深い。どうでしたか、
鳥海先生ものすごいあのパワーなので
そうですね、
ゲストの方びっくりするんじゃないかなと毎回思うんですけれども、
僕は投資でやってきた人生だからほとんど人生投資ですよまあ博打という人もいるけどやっぱり投資じゃないですか。
他の番組でもね、うん、あの鳥海先生の投資博打の話はちょっと何回かしてまして
だってそんなのリターンめちゃくちゃ大きく返ってくるんですよ。
ね、当時の話でいうと、今でこそもう日本一の税務弁護士ですけども、その日本一になるその税理士会に入るため、入るためというかそこに入るときに、
1000万円超えた、
ね、当時まだなんかお金が700万ぐらいしか稼げてない時に、あの1000万以上の投資でぶち込んで、
マジですか、
マジですよ、
でいらないシステムのコンピューターを買って、
はいはいはい、
でそのコンピューターは使わなかったんだけど結果その中にこう入っていってこうネットワークが広がっていくみたいな話を以前されてて、
だから僕は初めから投資だと思ってたから、
はいはいはいはい、
1000万円いいじゃないかとここで事件いくつか取ればそれ回収できるじゃないかこういうふうに思って
た。確かにですね、
あれ1000万投資してたのって今渡しないからねそういうのって意外と人生あって、ね、人の金で何かやろうとした方がいいですよ今、
うん、
そういうやつ自分の金でやるっていう発想でやれば 誰も目につかないから、
うん、
それでやった方がいいと思ってるんですよ、
うんうん、はいはい、
だから今奨励したいのは陰性だったら僕は国税局員が個人でやったらいいと思うんですよ。
ああ、
そうですね、そしたら陰性で同時調査でも法人税とかあるいは所得税調査でもちょっと調べて、うん、あこれのひな形よこせと、あこれダメですね、100万円払いなさいみたいな、
うん、
あるいはあの中堅企業だといったら1000万とか2000万取れるかもしれない、この人出世するよね、
うん、
しかもこの人辞めたら飲酒税詳しいからどこのお客さんでも取れるよね、うん
うんうん、確かにね、
だから安いんですよね投資って、うん、投資って倍率高いんですよ教育投資って本当に倍率高いんだけど、
うん、
普通はいやいや言ってるから、いやいや言ってる人にお金投資したって無駄金ですよ、
はいはい、
使わないから、ああ、だからそういう意味では投資的な発想でもうちょっと BS を見直したら全然違ってるよね、
そうですよね、うん、だからそう確かにそのだから社員さんに対するその研修費が少ないっていう指摘を逆にその教育してないんじゃないかみたいな、うん、視点でそのアドバイスする税理士さんとかやると多分全然違ってくると思うんですよね。
それが一つと、うん、奨励してね、
あ
自分で自分の金で言ったろうと言ったらいいじゃないかと、
うん、
まあ、一部は補充するみたいな、だけどちゃんとしたその資格で生きる資格じゃダメだけど、生きる資格だったら昇給いくらでもさせるぞっていう形で成果主義を明確にすればいい、
安
い資格な
の、確かに
やる気がきますよ、
うん、
そうですね、
うん、まあ、最後にですね、ちょっとせっかくですので、その日本一のそういう意味で言うと税務弁護士の鳥海先生、
はいはいはい、
この借りたら返すなというタイトルを持ってして税理士の先生がここに今いらっしゃるんです
けど、大賛成ですね素晴らしいじゃん借りたら返すな、これいいじゃないですか
ちょっと次回に、ね、はい、続けて他のことやっていきたいなと、あのお話をしたいなと思うんですけれども、はいはい、何かこう鳥海先生にご質問したいこととかって何か一つぐらいあったりしますか。
いっぱいありますけど、
じゃあちょっと一つぐらいちょっとこの回でして次回持ち越しに行きたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
いかがですか。
そのでも、
はい、
経営的に投資、あんまりその変な話弁護士さんが投資的な発想って出てこないじゃないですか、うん、その初めからその経営的に投資的な何がきっかけだったんですか。
僕らだから弁護士1年目で、M&A 事件あって、それ税金難しかったんですよ、はい、20% なのかそれとも住家がかかるかっていう、はい、バブルの崩壊時期の問題だったんで、
ええ、
その時に税務にいろんな質問しても真っ当な答えとその理由付けをちゃんとしてる人が専門家にほとんどいなかった、
はいはいはい、
国税庁の担当課長補佐かな、そこが初めて正解出したっていうのは、うん、正解出して理由付けも法部の条文も教えてくれたから、
はいはい、
これは優秀だなと思ったけど他のはろくなもんなってそうするとやっぱり弁護士がちゃんと入って税法やんなきゃダメだねっていうので税法関係の弁護士になろうって1年目に決めて、そしたらやっぱり税法勉強しなきゃダメじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらあの初めタック行ったんだけど勉強ならないですよ今度あの休み時間だとみんな
コンピューター
で計算の計算機使ってたら
鳥海先生にとってはということです
か、ね、そんなの役立たんよねって思ったから、
はい、
それでどっかないかって実務的にやってるのは FP 口座っていうので本格的に銀行さんなどの金融機関の人を対象に自分たちの銀行とか金融機関で FP やる人を育てるっていう、そういう育てる人を育てる口座っていうのは4ヶ月あの入りっぱなしなんですけど、
はいはい、
そういう研修場のやつが日本 あれはね、金財ですよ、金融財政事情研究会でやってたんで、そこに入れてくれっていう申し込み、これ4ヶ月で185万ぐらいかかる、
はいはいはいはい、
だけどこれも投資だからいいじゃないかと思って、それで事務所に4ヶ月休ませてくれっていう前提でお願いをして OK 取って、僕から給料もいらないよっていうふうにしたんですけど、ただ金財が入れてくれなかったんですよ、はい、弁護士対象じゃないよっていう、そう、まあ、官僚的なこと言うなよと、やりたいなら入れてくれよこういう形でねじ込んで結局あの担当者ノイローゼ気味にしたってしまったんですけど、結局向こうの研修所長かな、それが許してくれて入った、はい、それでそこで8割ぐらいが税金の話、あとの2割があの不動産の有効化だというと保険、
はいはいはいはい、
これがあの研修の内容だったので、金融機関としてはすごく重要なやつだと思うんですけど、僕としてもそれでいろんな有名な、当時で本当に今でもまだ生き残ってる人もいますけど、有名な先生方が講師なんで、その人脈が後で生きる、
はいはいはい、
でその先生の中 のやっぱり飯食う機会いかでもあるから、はい、なんでお前弁護士で来るんだってやっぱり最初言われるんですよ。
あ、
だから僕は税金の話を M&A でやって、やっぱり正解出さないとお客さんが依頼してくれないぐらいの重要なやつが税金なんだから、それはやっぱり勉強しないとまずいですよねって話をしたら、うん、それもそうだなみたいな、そしたらたまたま一人の先生が、隣に座った先生が、お前タクスロイヤーって知ってるかっていう、アメリカの、知らないって言ったら、タクス専門の弁護士だなと、これは一番地位が高い弁護士らしいぞと、だから日本には誰もいないからお前最初になれって、いいですね先生みたいな、
すげえ、
それでその時にどこに行きゃ僕は仕事にありせる、だって仕事来ないと弁護士としても専門家になれないから、どこに行ったの、それは税士のね有力なやつが集まってるとこが一番いいよと、そこ必ず税金の問題で国側と戦うような税務訴訟もあるから、そこでやるのが一番いいんじゃないかと、だから釣り竿はちゃんとそういうところに垂らせみたいな、どういうところありますかっていろいろと聞いたら、やっぱ TKC みたいなのがあったんだけど、はい、大きすぎるね組織が、それで日本事業者協会、事業承継協会っていうのはなかなか元気のある協会、今でも別の名前に変わって生き残ってるんですけど、当時はダイエーかなんかの中内さん、
はいはい、
あれを何百億か何千億かのゼロにしたとかいう、それで有名になった先生がいると、みんな元気なんだと、そこは大手もたくさん会員にいるからそこ行くの一番いいんじゃないかって、それで入る、それ実はさっき言ったコンピューター1000万ぐらいかな、1000万ちょっと超えたかな、それ払わなきゃ、
はいはいはい、
でっかい東芝 のでっかいあのコンピューターで
見たい
で、あの CD、 今みたいに CD みたいなので見れるとか、はい、ダウンロードは当時なかったですから、でっかいやつはやっぱり自宅に持ってかなきゃいけないと、それで1000万かかると、高収入は185万別にやっぱりかかった、
はいはいはい、
女房はなんでそんなことするんですかとあなたはと言って、女房の親まで出てきて反対されたんだけど6ヶ月説得して、6ヶ月説得して、もう女房に最初に一定の金額最初に優先的に払うから絶対生活には困らないようにするかという条件でやっぱり OK 取って、それで6ヶ月説得して入ったんですよ、
はいはいはい、
それで入ったらやっぱり税理士さんだらけでしたけど、毎月研修会みたいなのあって、その中でやっぱり孤立してるんですよ、私弁護士で入ったらみんな知ってるから遠巻きなんですよ、
はいはいはいはい、
こちら話しかけるにも向こうが遠巻きにしてなんか怖がってて変なやつ来たよみたいな、でも仕事取りに来たらしいぞって当たり前なんだけどそういう噂があって嫌な印象の時に、やっぱり今は専務理事やってるのかな、当時は常務理事やってた人はかわいそうだったんで、
はいはい、
そのコンピューターね使いにくいんですよ、
うん、
だから買って使えない人はたくさんいたから、
はいはい、
それ若手が13人ぐらい集まってそういう研究会やるとか入らないか仲間で来ていいよって言われて、そこに入ったんです、
はいはいはいはい、
それをプロネットっていう名前の組織にするんですけど、
そう
僕も今でもまだそこの組織で時々講演に行くんですけど、そこで知り合いになって、それがみんな事業承継的な今でいう、はい、資産税関係のいろんなスキームを個別的に研究する会に発展していくわけです。ただ初め僕も税金よく分かんなかったけど、会社立て付け値の評価減とかいろいろ出てくるんです、
はいはいはいはい、
それだんだん日常用語的に分かってくるから、そのうちにそこでやってたやつが100億をゼロにするような、そういうあの A 社 B 社方式という凄まじいことをやってたために国税庁に目をつけられて、そこでやってた先生方の案件をどんどんどんどん処分していく、そしたら処分された先生はそこの教会を信じている人は国と戦うぞと、
全然
誰かからそそのかされてやっぱりダメだっていうんで、その時はもう国に税金を払って、で損害賠償請求を税理士さんにすると、ただ税賠と 税務訴訟の山になるじゃないですか。
はいはいはい、
紙は僕しかいないから弁護士が全部一点にやるから、それで専門家になったんですよ。
すごいっすね。
だからこれになったおかげで日本税制連合会が後で税売で大きな2つの事件が急に起こって、弁護士が誰か詳しいのいないかって言ったら本を書いて僕しかいないから、で僕は日本税理士会連合会の顧問になると、それで全国区になるね。だからやっぱり1000万の投資は、
ね、すごいっすね。
安いんですよ。
すごいな、まさかあのシンプルな大久保先生のご質問がこんな巨大な、あの
めっちゃ今本書けるぐらい
ですよね。ものすごいコンテンツでしたけども、お話いただきましたが、
投資がないと人生ダメですよね。大久保さんだって投資してるし、やっぱり
そうです ね
大久保さんの事務所は投資でしょ、あれ。
そう、よく生まれてますね。ちょっとそのあたりも含めて、ちょっと次回にでは、はい、投資という切り口でちょっとお話も第2回やっていきたいなと思っております。非常に鳥貝先生パワフルですので、
はい、
次の回も楽しみに皆さん聞いていただきたいなと思っております。というわけで、あの鳥貝先生、大久保先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では鳥貝重和への質問を受け付けております。ウェブ検索で鳥貝弁護士と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや連載コラムも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。